まあ、期待したいと思います。さて、それでは今日は、あなたの人生を導く星があるという題を持って、クリスマスメッセージをお伝えしたいと思います。まあ、誰でもですね、確かな人生の歩みをしたい、こう願っていると思います。間違った人生行きたくない。でも人生、どう生きていったらいいか、どう決断していったらいいかと迷う時があると思うんですね。2000年前、東方の博士たちが、どのようにして進んでいったらいいのかというように、道を求めていたわけです。今日の聖書の中に、彼らを導いたのは星であったと書かれてあります。神は不思議な星を持って、東方の博士たちを願っていた目的地にちゃんと導かれたわけです。それと同じように、私たちの人生にも様々な星があって私たちを導かれるという、そのようなメッセージをお伝えしたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の地なる神様、クリスマスのアドベント、大降雪の第一週、導かれてこのところからメッセージをさせていただきます。主なる神様、今方向がわからない、人生の光が見えない、そういう思いの中で悶々とされている多くの方々、クリスチャンも含めてそうでもありましょう。主なる神様、東方の博士を導かれたように、私どももあなたの確かな導きを持って、あなたの御前に豊かな確かな人生を歩むことができますように、今からのひとときを御手に委ねて尊い、イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、最初にお伝えしたい第一のメッセージは、題の通りでありまして、あなたの人生を導く星というものがあるということなんですね。東方の博士たちを救い主に出会うために導かれたのは、まさしくここに書かれてある通り、星を見たので拝みに参りましたと語っているように、星が彼らの人生を導いていったんですね。砂漠地帯です。おそらく今よりもはるかに星々が見えたと思いますが、ひときわ輝く。まあ、賛美歌には赤星とこう書いてありますけれども、流れ星のようにして方向を指し示したんだと思いますね。シューンと流れて、あ、こっちの方向だって行く。そして一日をかけて、まあ、旅をしながら、また星が輝いて、同じ星がスーッと方向を示していく。おそらくそういうような形で星に導かれてきたんだと思うんですね。それと同じように、様々な星、天文学的な空にあるところの星とは限らない、我々の人生を導く星と呼ばれるようなものが、やはりあると思うんですね。そんな中で、最も神が私たちを導かれる、それは、私たちの人生において、確かなお方、神との出会いに導くための、様々な星々があるということを思うわけです。皆さんは、まあ、この金剛の教会、あるいは神様との出会いに、たまたまというか、そういうもので導かれたんだというように思われるかもわかりません。でも実はそうではない。聖書を見ますと、神が私たちに対して導きを与えられたからこそあなたは教会に来たのだということがわかるんですね。ちょっと開けてみたいと思います。ここに書いてまいりますが、ヨハネの福音書15章16節。ヨハネの福音書の15章の16節。212ページですね。ヨハネの福音書の15章の16節。お読みします。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。ここに誰が選んだか、 何の目的で選んだかという二つのことがはっきりとキリストによって語られています。誰が選んであなたは神との出会いをしたか、それはあなたが選んだのではないということですね。私があなた方を選んだ、キリストがあなた方を選ばれた、だからあなたは教会に来られたんです。だからあなたは救われたんです。そういうことがわかります。しかもそれは目的を持っている。単なる選んだだけではなくて、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。豊かな人生の実、また祈りを通して神に自分の願いを訴え、その願いが応えられるという祈りの祝福、こういうものを得ることができるようにと選ばれたというのですね。なんという特権、なんという祝福でありましょう。ですから、例えばあなた方が家族がいたから教会に来たという、そういう、まあ、導きというのはあったかもわからない。しかしそれはきっかけであって、神があなたをそのような家庭に置かれたんですね。あるいは何かの教会のイベントということであなたは教会に来たかもわからない。しかしそれもきっかけであって、そのようなきっかけを通して神があなたを選ばれたんですね。あるいはあなたの友人があなたを導いたということかもわからない。しかしそれはきっかけであって、神がそのような選びをなさったんですね。あるいはまた、苦しみとか問題とかいうことがあなたのきっかけとなって教会や聖書を求めたということもあるかもわからない。でもそれはきっかけであって、神様があなたにそのような問題や課題や苦難を通してあなたを教会に導かれた。そういうことが分かってきますと、苦難もいたずらに悩む必要はないということが言えますね。なぜなら、そのような問題を通してあなたは神と出会い、神の祝福というものを体験する材料になるからなんですね。詩篇の119編の71節に、私にとって苦しみにあったことは幸せでした。それによってあなたの掟を知ることができましたという言葉が出てきますね。つまり苦難をそのものは幸せとは言い難いかもわからないけれども、よくよく振り返ってみるならば、苦難は幸せでしたって言うんですね。あなたを知り、あなたの御言葉を知る人生へと導かれたのですから、こう語ってるわけです。そう考えてくると、神様は現代、実際様々な星と呼ばれるものを通してあなたを導かれるんですよ。ご自身との出会いに体験するために。東方の博士たちが星に導かれて救い主に出会うために導いてくださったように、今もなおあなたの救いを体験させてくださるために、様々な星々を通して神様はあなたに語りかけ、そして選んでくださったんですよ。選びの特権、これがクリスマスでまず第一にお伝えしたいことです。第二にこの聖書のマタイの福音書を通して教えられることは、救いの道に至るのにはさらに星だけではなくて御言葉を必要とするということです。もう一度マタイの福音書の2章に帰っていきますと、確かに東方の博士たちは星を見てエルサレムまでやってきたんです。しかしそこからは星がどういうわけか動かなかったようにも思うわけです。そして宮殿に行きまして、ヘロデ大王という悪名高い王様ですけれども、その王様のもとに参りまして、東方の博士たちは立法学者たちに救い主がどこでお生まれになるかということを尋ねたんです。二節に、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方で その方の星を見たので拝みに参りましたと。こう尋ねたときに、三節でそれを聞いてヘロデは恐れまどったエルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。これはミカ書という旧約聖書の中に書かれてある言葉です。これを引用したのです。つまり、エルサレムまでは星に導かれてやってまいりましたけれども、具体的に救い主がどこにいらっしゃるのかということについては、聖書に聞かなければわからなかった。これはとても大切なポイントでもあると思うんですね。あなたが教会においでになる、神様と出会うのには、様々な導きがあったことを最初お話ししました。つまり、星を通してあなたは導かれてきたわけです。しかし、実際に救いを体験するのには、御言葉に聞き、御言葉を学び、そして御言葉の真理を通して、十字架の意味がわかる、復活の意味がわかる、という、この御言葉に聞くということがなければ、確かな救いを得ることはできない。ということですね。皆さんは、救いを求めていらっしゃるんだろうと思います。それは例えば、救いというときに、それは健康であるかもわからないし、人生の成功であるかもわからないし、家庭の平和ということかもわからないし、病からの癒しということかもわからないし、あるいは死に打ち勝つような不安に勝利する、そういう何かであるかもわからないし、あるいは罪や人生のトラウマや弱さや、そういうものに打ち勝つ何かの力、そういうものであるかもわからない。人は何らかの形でクリスチャンであれ、クリスチャンでない人であれ、そういう意味の救いを皆求めているわけです。今日ならば、それは大変大きいと思うわけです。しかし、その鍵は、イエス・キリストしかない。イエス・キリストの中にこそ、健康を超えたところの祝福があり、また、悩みや病や、あるいは罪からの解決というその鍵がキリストの中にあり、死に打ち勝つところの永遠の命さえキリストの中にあるわけです。ですからそれは聖書の言葉を通して初めてわかるわけです。まあ入門講座を今もやっているし、数々37年間の間でやってまいりました。で、その中には時々ですね、私は教会に来る前から神様ということを知っていましたという人がいるんですね。それは本当にそうなんです。で、まあ、神学的に言うならば、一般恩寵というものと特別恩寵というものがあって、一般恩寵というのは、例えば、どの人にも太陽を昇らせ、また雨を降らせ、空気を与えという一般的な恩寵です。つまり、大自然に見られるところの神の啓示というか、神の素晴らしさです。これはどの人にも例外なく与えられる。ですからそれを見れば、このような素晴らしい秩序、大自然、こういうものが無造作に勝手に偶然にできるとは思えないと考える人はいるわけですよ。ですからその作者である神がいても不思議ではないという人はいるわけです。しかしそれは一般恩寵はそこまでしかわからない。特別恩寵、つまり人間を本当に罪と死から救う救い主、イエス・キリストを知るのには、聖書に聞かなければ、どうしてもわからない。ですから、東方の博士たちが、星に導かれてエルサレムまでやってまいりましたけれども、どこなのか、誰が救い主なのかということに関して、聞くことは、律法学者たちを通して聖書に聞かなければわからなかった。求道者の方にお伝えしたいことは、あなたがさまざまな救いを求めていらっしゃる、それが事実であるとしても、それは真実な思いだと思います。そして、例えばいいお話がないかな、いい自分の問題に答えてくれるヒントがないかなという、そういういわば知恵とかヒントとか、何かの答えらしいものを求めていらっしゃるかもわからない。 じゃあそういうことで終始するのではなくて、そこからその与え主であるキリストにつながっていただきたい。単なる知恵ではなくて、単なる教訓とか人生訓ではなくて、その鍵を握っておらいらっしゃるイエス・キリストを受け入れるということ、そのことを知っていただきたい。それが聖書が書かれたところの目的です。聖書の中にちょっと開けてみましょうか。ローマ人の手紙の10章17節というところを開けてみましょう。新約聖書ローマ人の手紙の10章の17節。306ページ第3版は306ページですね。ローマ人への手紙の10章の17節にこう書かれてあります。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聖書自身が語っていますね。信仰というものは聞かなければわからない。聞いて初めて出発していくわけです。しかもその聞く内容はキリストについての御言葉なのだと書いてあるわけですね。ですから御言葉に聞く、御言葉に養われる、クリスマスの第二のメッセージはそのような星に導かれたあなたはおいでになったのでありますし、また今も導かれているでありましょうけれども、キリストの御言葉に養われる生き方、それをぜひ覚えていただきたい。第三のメッセージは何かというと、マタイ伝に帰りますと、理想環境を求めるよりも、正しい目的を果たすことに努めようということでしょうか。東方の博士たちがエルサレムに星に導かれてやってきたのですが、まさか、救い主が、世界の救い主が、こんな劣悪環境の中でお生まれになったのかということは思わなかったかもわからないと思うんですよ。後で出てまいりますけれども、ヘロデ大王と呼ばれるこの王様は、疑心暗鬼の王様で、息子たちを、王位を狙われるかと思って、殺していることでもありますし、また、2歳以下の男の子を皆殺しにするというか、一人残らず殺すという、そういう悪名高い王様なんです。ですから、当時のローマ皇帝アウグストから血肉られてるんですね。ヘロデの家の息子として生まれるよりも、ヘロデ王家の豚小屋に生まれる方が身の安全だって言って皮肉られてるんですね。ものの本に書かれたんですね。それほどヘロデ王は人殺しを簡単にやってしまう王様なんです。そんな王様が治めているエルサレムからはわずか3キロほどの距離しか離れていないベツレヘム。そのところでイエス様はお生まれになった。ということは、極めて理想環境とは程遠い劣悪環境であるということです。しかし劣悪環境に生まれたからといって、東方の博士たちは目的を果たすことをやめませんでした。これはとても大事な真理だと思いますね。多くの方々は自分の置かれている環境が理想でない、100% 理想の環境というのはまずないんだと思います。ですからこそ理想を求める。しかし大事なことは、より大事なことは、理想の環境を追求するよりも、そういう環境のもとで正しい目的を遂行していくこと、そのことの方がはるかに大切です。東方の博士たちはこんな恐ろしい王様が治めているベツレヘムだったら、もうさっさと帰ろうぜと言って帰ったんじゃなかったんです。そんな中でも、ヘロデ王の脅威を後で聞かされて出てくるわけですが、それでも、ベツレヘムのところに行って、導かれて、そして、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱を開けて、黄金乳香持ち薬を贈り物として捧げたという、一番最初の2年間渡って、求めてきたその目標、または目的、これを果たし終えたんですね。クリスマスのメッセージ、3つお話をしていますが、 私たちも今置かれている時代というものはとても厳しい時代だと思います。皆さんもそういう時代の波をかぶりながら生活をしていらっしゃるんだと思うんですね。環境の改善も求めてもなかなか日中もさっちもいかない、そういうこともあると思います。また時には劣悪という環境もあるかもわからない。しかしそういう中で大切なことは、もちろん改善を求めることも大切なことではあるかもわからないけれども、それ以上に大切なことは、あなたがなすべき正しい目的、これを遂行していくことです。それを実行していくこと、このことがクリスマスに求められている大切な真理であると思うんですね。皆さんの人生において、この東方の博士たちに習うこのような真理を生きていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、クリスマスの第一のメッセージに導かれて、東方の博士たちが星に導かれて、やがて救い主に出会って礼拝を捧げた、その姿を通して私どもももう一度あなたの御前に原点に立ち返る、そんな思いの中でメッセージを取り継ぎ、またお語りさせていただきました。主なる神様、お一人お一人がこうして教会に導かれていることを思いますときに、あるいはまた神様との出会いを思いますときに、さまざまなきっかけというものがあっただろうと思います。しかしそれはきっかけをはるかに超えて、あなたが選んでくださった全能の神様が私という小さいものに目を留め、また目をかけ、そして導き、さまざまな星を通してあなたと出会うべく導いてくださったことを思いまして、心から感謝いたします。またそれだけではなくて、その星に導かれた後に御言葉を学び、御言葉から真理を知り、救い主に出会い、イエス・キリスト様を受け入れることができた幸いを思います。どうぞこれからもなお御言葉に養われて進むことができますように。また天の父様、改めて自分の置かれた環境を見ますときに、理想的な環境とは異なったような環境であるかもわからない。しかしそれ以上に大切な私どもに与えられているところの正しい目的、神様の栄光を表し、神を喜び、またその職場において神に仕えるごとくに人に仕えていく、その大きな目的を全うしていくことこそが、あなたの御前に真理であることを思わされます。どうぞお一人お一人がそれぞれ置かれた持ち場立場でその御心を行うことができますように。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。